皆さんおはようございます。またインターネットを通して礼拝に参加しておられる方々、おはようございます、こんにちは、こんばんは。先週はですね、アメリカチームが月曜日から木曜日の日程で使わされました。デンバーとニューヨークでしたけれども、その直前にニューヨークでテロがあったんですね。爆破がありましたね。ですから心配してたんですけれども、何一つトラブルなく主に守られ祝福されました。無事に帰国することができましたことを感謝いたします。今回はパウロ秋元牧師と佐藤牧師が行かれて、佐藤牧師は1日だと思いますけれど遅れて、なんか、ミュージカルを見たり美術館行ったりとか、ビジョンの働きをしておりますので、いろいろそういう学びもということで残られたと思いますが、無事に帰国することができました。感謝します。で、今月はですね、アメリカチームが2回あるんですね。で、25日から28日には今度はロス・サンディエゴとチームが使わされますので、またこの後半のチームにおいても祝福されるように、引き続きお祈りいただきたいと思います。 では最初に1分動画、今日は景況がいつ起こるかということですけれども、まず1分動画を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今回は景況がいつ起こるのかを見ていきましょう。第一テサロニケ4章16節17節には、神のラッパの響きのうちにキリストが空中再臨されるとあります。つまり空中再臨、景況は神のラッパの響きとともに起こることがわかります。またクリスチャンがよみがえるとあります。このラッパとよみがえり復活が景況の時を特定する鍵となります。ラッパに関しては黙示録の7つのラッパとマタイ24章のラッパが考えられますが、マタイ24章のラッパは地上再臨直後に選びの民イスラエル人を集めるラッパなので違います。つまり景況は黙示録の7つのラッパの時に起こるということになります。それではどのラッパの時でしょうか。まず1から6までのラッパは内容から見て景況のラッパではありません。それでは観覧時代の真ん中に吹かれる第7のラッパはどうでしょう。第7のラッパに関しては奥義が成就するとあり、特別なことが起こることがわかります。この奥義は第一コリント15章51節52節に出てくる奥義と同じと思われます。ここに奥義と終わりのラッパとあり、黙示録10章6節7節と同様のことが述べています。つまりこの奥義はよみがえりのことであり、景況の時に私たちが変えられることを意味しています。私たちの体、すなわち血肉の体は引力に逆らって天に昇ったり天井や壁を通り抜けたりすることはできません。ですから景況の時、キリストの復活の体、すなわち御霊に属する体に変わる必要があるのです。御霊の体は壁を通り抜けたり天に昇ることができるので景況されうるのです。整理すると、この奥義とは死んで血肉の体を失った天国のクリスチャンが御霊に属する体によみがえることであり、敬虚されるクリスチャンの体が一瞬のうちに御霊に属する体に変わり敬虚に預かることを表しています。これは第一テサロニケ4章と全く同じ出来事を言っていて、第7のラッパの時この奥義が成就するのです。以上から敬虚は第7のラッパの時、つまり観覧時代の真ん中の 3.5 年目に起こります。多くのクリスチャンは観覧時代直前に景況が起こると思われていますが、これには聖書的根拠がありません。それではまた。
ありがとうございました。今日は景況がいつ起こるかということですけども、皆さんも観覧中、3.5 年の時ですね、起こるということはご存知だと思うんですけれども、人に説明するときになかなかじゃあ説明しようと思うとなかなか説明できないということがあるかと思いますので、今1分動画でしてくださいました。 そのことをもう一回復習していきたいと思うんですが、景挙について私たちはこの観覧中景挙説ですね。で、観覧前景挙説、観覧前に景挙していただいたら、それは観覧通らないから嬉しいんですけれども、立っている方もおられるんですけれども、観覧前景挙説については聖書には何の根拠もありません。で、マーリン・キャルザス氏も観覧中景挙説というところを取っておられました。でまずその根拠なんですけれども、聖書は観覧中ということをはっきり言ってるんですね。まず根拠なんですけれども、この第一テサロニケの手紙を開きますと、このように書いてあるんですね。第一テサロニケの4章の16、17節にはこのように書いてあります。私の第3版では400ページになりますけれども、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。この号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ですから景挙の時はこのラッパが吹かれるわけですね。ラッパの響きのうちに主が天から下ってこられる。そうすると今度はそれまでに亡くなった方々ですね、その方々亡くなって霊で天にいる方々ですね、その方々が初めにこの御霊の体が与えられる、復活します。そして次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、私たちもこの血肉の体では天に行くことできません。ここで御霊の体が与えられて、そして一挙に引き上げられて空中で人と会う、空中再臨ですね、主ので、私たちはいつまでも人と共にいることになります。このことを言ってるんですね。で、景挙のことを言っています。景挙と復活のことを言っています。で、これが起こるのが神のラッパの響きのうちに、このラッパが吹かれるということが一つのこの時を捉えるポイントですよね。そのことを言っています。ですからラッパの響きと復活っていうのがこの景挙の鍵となっていきます。で、ラッパが吹かれる、聖書の中でラッパが吹かれるのはどこで吹かれるかというと、観覧時代の最初に、封印の裁きがまずありますね。その後にラッパの裁きがあります。で、7つのラッパが吹かれます。で、この7つのラッパとともに、それからマタイの、24章ですね、マタイの24章開いてみましょう。マタイの24章の31節ですね。マタイの24章の31節にこのように書いてあります。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。ここでラッパが吹かれることが書いてあるんですね。でもどういうことかというと、これはキリストの地上再臨の直後にイスラエル人を集めるためのラッパであるということがここでわかります。で、黙示録に7つのラッパ、7つのラッパがありますけれども、このラッパにおいては1から6のラッパにおいてはこの景挙とは関係ないんですね。そのことが書いておりません。で、7つ目のラッパ、これは黙示録の10章の7節に出てくるんですが、黙示録の10章の7節にこの7つ目のラッパのことが書いてあるんですね。第7の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥には神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就するって書いてあるんですね。7つ目のラッパの時にこの神の奥義が成就するということがここで書いてあります。で、この神の奥義なんですが、1分動画でもしてましたけど、第一コリントのですね、15章の51節から52節。第一コリントの15章の51から 52節、ここで奥義のことが言われてるんですね。342ページになりますが、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。で、奥義というのはこの死んで天でいる、霊でいるですね、天国にいる霊で天国にいるクリスチャンのが身体の体が与えられてよみがえる。そして敬虚されるクリスチャンの体が一瞬のうちに御霊の体に変わって敬虚される。そのことをこの奥義は言ってるんですね。で、これは第一テサロニケの4章の16、17節と同じことを言っています。で、この7つ目のラッパの時に奥義が成就すると言ってますね。ですから、この7つ目のラッパというのは観難時代、前半の、封印の裁き、7つの封印、その後7つのラッパ、この7つ目のラッパの時ということは、ちょうど観難時代の真ん中 3.5 年の時にこの7つ目のラッパが吹かれて、そこで敬虚が起こるということが聖書ではっきりとこう書いてありますね。ですから、敬虚は観難時代の真ん中 3.5 年目の時に起こります。で、先週の、アンテオキの礼拝の中ででしたでしょうかね、敬虚は皆さんも観難中っていうのはご存知だと思うんですけれども、じゃあどうして観難中なんですかって言われた時に、死の十字架は観難中に立ってるんですって。どうしてですか、なんだか分かんないんですけどそうなんですとか、もう分かんないんですけどそうなんですとかって、皆さんそういうふうに言わないでくださいねって、根拠は分かんないんですけどそうなんです、ただそうなんですって言わないでくださいねっておっしゃってました。その時はこれこれこういうふうに聖書に書いてあるので観難中ですって、ちゃんと説明できるように皆さんも学んでおいて、誰かに聞かれたときはそれを説明できるように、聖書の箇所を持って説明できるようにしておいていただきたいと思います。で、条件、敬虚の条件というのは皆さんもご存知だと思いますけれども、主に委ねられたことを忠実に行うということと、それから聖霊に満たされている、また賜物を用いて主の働きをするという、これが3つの条件ですので、敬虚に私たちは預かる、そのようなもう時代に来ておりますので、このことも日々祈って、この3つの条件をきっちりと果たすこと、私たちは弱いもんですからできないですよね。ですから憐れみにより頼んで、いつもこのことも祈っていっていただきたいと思います。では白馬のスネリゴイキャンプとリバイバルキャンプ、感謝と賛美とリバイバルキャンプが開かれますので、2つ続けてその映像を見ていきたいと思います。お願いします。
ヨセフは夢で自分は偉くなると神様から語られたのにもかかわらず、その夢からどんどん遠ざかるようなことが起こっていきました。
やがて僧侶や神官が毎日来て説教し、キリスト教を捨てるように迫りました。
何ヶ月と狭い牢の中に入れられた結果、二人の殉教者が出たのです。
そりゃ困ったことになったばい、祈りが足りんけんじゃろうと、 一心になってイエス様に最後のお助けは祈ったとよ。
内紛が収まった後、内紛の混乱状態の中で大変な状況にある子どもたち、とりわけ孤児たちを助けようと動き始めました。1997年11月、前田勝子さんがカンボジアに渡ってから6ヶ月後、初めての孤児を受け取りました。
白馬スネル、こういうふうに思います。
スは十字架により勝利を取られた。復活すれ今も生きておら。
2本続けて見ていただきました。白馬キャンプ同僚者の立て上げのキャンプですね、今年も関西でバスをチャーターしますので、ぜひ、ご参加ください。また感謝と賛美とリバイバルキャンプですけれども、12月中旬までユナイテッドの、12万4800円という切符があるんですけど、中旬まで20席ということで、もう今日17日のでですね、ですからもう期限じゃないかなと思うんですけれども、12月の8日だったかな、8日ですね時点でこの切符は残6席ということなので、遅くなるとどんどんどんどん高くなってきますので、確定している方は、確実な方はどうぞお早めに申し込んでいただきたいと思います。 また映像の中に出てきた、プレイヤーチャペルで祈っていましたけれども、あそこは焼けてしまったそうですね。なんか火事で焼けてしまったって、アンティオキアの中でパウル牧師がおっしゃってましたね。ですから原因が何か分かんないんですけども、プレイヤーチャペルは火事で焼けちゃったってことを言ってたので、今年は行けないですね、残念ですけど、そんなことをアンティオキアの礼拝の中でおっしゃってましたね。ぜひまた去年から都ハイブリッドホテルって言って前のホテルとは違いますけれども、すごく平坦な空港のに比較的近いところで、平坦なところで景色もいいところで、去年私参加させていただいて、ホテルの庭にはリスがちょこちょこっと来てこうに庭の木に登ったりしているのもとっても可愛かったですね。ぜひ、示された方参加していただきたいと思います。では早速メッセージの方に入らせていただきますけれども、今日はエペソ人への手紙ですね、6章の、10節から18節ですね。6章の10節から18節、ちょっと長いですけれども、このところからお話しさせていただきます。このエペソ人への手紙というのは教会書簡ですね、教会に宛てられた手紙です。で、まず最初の6章の10節で、終わりに言いますというふうにこの手紙で言ってるんですね。終わりに言います、このように言っています。で、6章はこの手紙のエペソ人への手紙の最後の章ですから、終わりという意味もあるんですけれども、他にですね、残されたものっていう意味もあるんですね。ですからこの手紙に、この手紙の終わりに言うとともに、この残された方々に言っているっていう手紙ですね。で、そこで、終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさい。この大能の力によって強められなさいということをここで言っています。で、それはこの次にあるように悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、そして神のすべての文具を身につけなさいということが書いてあるんですね。これは大能の力によって強められなさい。その悪魔の策略に対して立ち向かうために、つまり悪魔の策略、霊の戦いですね、この霊の戦い、それに対して立ち向かうために、この大能の力によって強められなさいということを言っています。この6章の、12節では、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちのこの格闘というのは血肉のものではなくて、諸々の悪霊に対するものですというふうに書いてあります。ですから霊の戦いですね、この悪魔の策略に立ち向かうために、大能の力によって強められなさい、そのように言っています。この明らかに霊の戦いっていうのはあるんですね。これはただそういうふうに、書いてあるだけではなくってあります。明らかに霊の戦いはありますね。ですからこれを見過ごしても、またないがしろにしてもいけないわけです。もし見過ごしたりないがしろにしたりするなら、この教会の中や日常生活の中でいろんな問題が起こってきます。で、その問題が起こってきたときに、この世のこの知恵とか、また自分の肉の力によって対応するということになって、人と人とのこのぶつかりが生じてきますね。でも血肉の戦いではないんですね。天にいる諸々の悪霊に対する戦いです。ですから私たちは見分けてこの戦いをしていかなければいけないですね。この霊的なことを見分けて、この血肉の戦いをすることがないように戦っていかなければいけないですね。で、その戦いをするために、大能の力によって強められなさいというふうに言っています。では大能の力っていうのは何でしょうということになるんですが、この大能の力によって強められるポイントですね、それはまずこの信仰を用いる、 滞納の力によって強められるポイントは、一番は信仰を用いるということです。で、信仰を私たちが用いることを通して、この滞納の力というのは表されてくるんですね。ですから信仰を用いなければ滞納の力が表されませんから、サタンに立ち向かうことは非常に難しいということが起こってきます。そして1番目は信仰を用いることでした。2番目はこの復活の力によって強められなさい。この滞納の力というのは、すなわち復活の力、よみがえりの力なんですね。ですから信じる者に御霊の体が与えられて、そして永遠の命が与えられるという、この不可能を可能にする力ですね。この力、この復活の力によって強められなさいというふうにここで言っています。で、滞納の力によって強められる3つ目のポイントが、このキリストが満ちている教会につながる。エペソ人の最初の1章の23、最初のところですね、22、23にはこの教会のことが書いてありますね。で、23節には、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。このように書いてあります。ですから、このキリストが満ちている教会につながる、これが滞納の力によって強められるポイントですね。信仰を用いること、それから復活の力によって強められる、それからキリストが満ちている教会につながる、これが滞納の力によって強められるポイントです。で、その3つのポイントで強められた上で、このサタンの策略に立ち向かいなさいということを言ってるんですね。で、強められた上でサタンの策略に立ち向かっていきますけれども、その時に私たちがしっかりとこの大前提として押さえておかなければいけない2つのことがあるんです。で、それはサタンは敗北者なんです。どんなにいろんなことをしてきたとしても、サタンは敗北者なんです。もうサタンは詐欺師でありペテン師でありますね。ですけれども敗北者です。で、私たちは勝利者です。私たちは勝利者、サタンは敗北者。いつもそこのに立つということが大事です。そしてこの戦いをするときに、私たちは勝利者というところからこの戦いが始まっていくんですね。ですから、ある問題が許されて、霊的な問題がことが許されて、その問題に戦うときに、戦うぞ、勝ちに行くぞって言っていくのは間違いです。もう戦う前から勝ってます。ですから勝ちに行くぞっていうのは、勝つか負けるか分かんない、その状況ですね。それは間違いですね。もう圧倒的な勝利者なんです。ですから、たとえ負けているように思えても、私たちは勝利者です。勝っているんですね。ところがですね、負けてるでしょう、現状を見てごらんなさい、どこが勝ってるのとかいろいろ言ってきます。この勝利者というところに立てないように、いろいろこう惑わしてきますね。ですから、私たちがこの神が言われているところに最後まで立ち続けるかどうか。この霊の戦いっていうのは、すなわち信仰の戦いなんですね。そこに立ち続ける。現状がどうであれ、勝利者とされたらもう勝利者というところに立っていく。そこが戦いですね。立ち続けるか、神様が言われているところに立ち続けるかどうか、この戦いです。問題にもう現状はどうであれ問題に勝利している。でも敵は言ってきますね、何にも勝利してないじゃないか、問題なんて何も解決してないじゃないか、いろいろ言ってきます。で、その時に、あ、本当だな、何もできてないなっていうところに立ったらダメなんですね。もう私たちは勝利者、そこにいつも立っていくってことが大事です。ですから、それがこの大前提の一番ですね。もう私たちは勝利者、サタンは敗北者。そして2番目のこの前提は、サタンは主の許しのもとでしか働けないんです。いろんなことをしてきますけれども、それは主の許しのもとでしか働けない。これは予備記を見ていくとよくわかります。予備記の中で、このサタンが一つ一つ主に許可を求めて、そして許可が出たことだけをやっていることがわかりますね。ですから、私たちにいろんなこうサタンは霊的な攻撃を仕掛けてきますけれども、それはすべて神が知っていることであり、神が許していることなんですね。 そして神様は私たちを愛してくださっています。私たちを祝福しようと思ってくださっています。ですから何の意味もない、私たちが苦しむだけの攻撃を許すはずがないんですね。サタンがこの攻撃をするときに神様が許す、その時はそれが必ず私たちの益になるから許しているわけですね。でもそこで私たちが信仰を使っていかないと、その攻撃されるばっかりになってしまいますけれども、信仰を使っていくときに必ずそれは益になっていくんですね。ですからこのサタンは敗北者であって私たちは勝利者であるというところと、それからサタンは主の許しのもとでしか働けない、いろんなことをしてきますけれども許しのもとでしか働けない、で主がそれを許しているということはその後ろに良い計画があるんだ、この、 大前提2つですね、これに立つことがとっても重要なんですね。で、立ったと思ってもサタンは惑わしてきます。上手に惑わしてきますから私たちは惑わされますけれども、この決して惑わされてはいけないんですね。しっかりといつもこの私たちは勝利者であってサタンは敗北者である、サタンは神様の許しの中でしか働くことができないんだ、いつもそこに立っていっていただきたいと思います。いろんなことを言ってきますね。あなたは神様に愛されてる、愛されてると言ってるけどそれで愛されてるの、あんなこともあるこんなこともあるじゃないか、いろんなことを言ってきます。で、あれもできてないこれもできてない、ちゃんと従うこともできてないとかいろんなことを言ってきますね。で、そういうふうにサタンがいろんなことを言ってくるときに私たち見るといっぱい賭けがありますから、あ、そうだなとか言われるようだなとか思ってしまいますね。でもそこに立ってはいけないんですね。この私たちは恵みのもとに生かされていますから、できなくても祈ればいいんですね。そしたら神様ができるようにしてくださいます。でもサタンあれはできないこれはできないと言ってくるとき、あ、そうだ頑張ってしなきゃ、で自分の力でこう立法的になってしまう、そういうふうにサタンは立法的にさしてきますけれども、それを受け取ってはいけないです。私たちは恵みのもとに生かされてますから、いろんなことを言ってきても決してこの惑わされないように注意していただきたいと思うんですね。そして、この大前提に立つことができるように、そのためにこの神の武具を身につけなさいというふうに言ってるんですね。私たちは完全に勝利者、サタンは敗北者、そしてサタンは神の許しの中でしか働けない、この前提に立つことができるように、そのために神の武具を身につけなさいというふうにここで言ってるんですね。で、6章のこの13節から神の武具が出てきます。まず最初に出てくるのがこの、14節からですね、腰には真理の帯を締め、ですからまず真理の帯ですね。次に胸には正義の胸当て、正義の胸当てで、足に平和の福音の備え、それから信仰の大盾、それから救いの兜、そして御霊の与える剣、この6つの武具が出てきます。この神の剣である神の言葉ですね、これを受け取りなさい、この6つの文具が出てくるんですね。まず最初に真理の帯ということを言っています。腰には真理の帯、これは何かというと神の言葉ですね。神の言葉をしっかりと握るということ、そして次に胸には正義の胸当て、この胸というのは心を表しますね。ここには正義の胸当てをつけなさいということは、私たちは信仰によって義の衣を着せられているんです。ですから正しいとされているんですね。ですから正しいとされているところに立つ、サタンが何を言っても私たちは一度も罪を犯したものことのない祝福を受けるものとされているんです。ですからそこに立つ、そして、3番目に平和の福音の備えを吐きなさい。この十字架を通して許しが与えられ、この私たちは神様と愛の関係にあります。恵みの中に生かされています。そういうものとしてその恵み祝福をこの伝えるものとなっていく、それが平和の福音の備えですね。で、今度16節では信仰の大盾を取りなさい。で、このこれらすべてのものの上にっていうことは、真理の帯、正義の胸当て、そして平和の福音の備え、この上に信仰の大盾を取りなさいということを言ってるんですね。で、盾というのはよく警察官なんか機動隊なんかは盾を持っていますよね。 信仰の大盾を取りなさい、この大きな盾を取りなさい。小さな盾でしたら体が盾から出てしまいますから、火矢が飛んできますよね。だからしっかり隠せるような、隠れることのできる大盾を取りなさい。ということはこの信仰を働かせなさい、大盾、信仰を働かせなさい。大盾を取るということは信仰を働かせなさいということです。ですが信仰を働かせるということは感謝するとか賛美するとか喜ぶとか祈るとか聖書を読むとか、また教会に行くとか奉仕するとかいっぱいありますよね。この信仰を働かせるんですね。で、信仰を働かせると、働かせれば働かせるほど盾は大きくなっていきます。で、大きな盾でしたらすっぽりとこの敵の火矢をこの覆うことができますね。守ることができます。ですからちっちゃな盾にならないでくださいね。ここは隠れたけどここは出てたというのはちっちゃな盾にならないに、信仰を働かせて大きな盾を取っていただきたいと思います。そして今度は、救いの兜をかぶるですね。救われていて永遠の命が与えられているって、いつも救われていて永遠の命が与えられているんだ、必ず天国に凱旋するんだ、天国で永遠に神と共に住むんだという、そこに立つことですね。そしてこの1から5番までというのはこの守りの武具ですね。守りの武具です。そして6番目に言っているのが御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。この神の言葉を受け取りなさい、これは剣となっていくんですね。でこれは攻撃の武器です。5番目まではこの守りの方の武具ですけれども、これは攻撃の武器ですね。敵にこの打ち込んでいく、剣を打ち込んでいくという、この神の言葉を受け取りなさい。これが6つの神の武具ですね。ですから前提に立つことができるように神の武具を身につけなさいというふうにここで言っているんです。そして今度18節ですね。18節ではこの武具ではなく今度祈りのことを言っています。で祈りの重要性ということを言っているんですね。ここで全ての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて全ての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさい。絶えず目を覚ましていて御霊の導きによって祈りなさい。目を覚ましている、集中して、そして忍耐を持ってこの祈っていくわけですね。でも絶えず目を覚まして祈るって言ってもなかなか絶えず目を覚ましてるってことができないですね。で森牧師がおっしゃってたんですが、今感謝と賛美の24時間連鎖祈祷が始まりました。でこの24時間連鎖祈祷はこの御言葉に通じるのではないかと思うというふうに森牧師はおっしゃってました。ですから今日も、このあと2時から24時間連鎖祈祷がありますけれども、どうぞご参加していただきたいと思います。ここで言っているように本当に祈りは大切ですね。ですから常に目を覚まし、そして御霊によって導かれる祈り、その祈りを祈っていただきたいと思います。ですから私たちはこの大能の力によって強められ、そしていつも私たちは勝利者である、サタンは敗北者である、そして神の許しのもとでしか働けない、そこにその前提に立っていくんですね。そしてこの神が与えてくださったこの6つの神の武具をつけて、そして祈りを強めて、このサタンの策略に立ち向かっていきましょう。その時に勝利者としての実質が豊かに表されてきますので、ぜひそのことを覚えていただきたいと思います。それではこれでメッセージを終わらせていただきます。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。このメッセージの時をありがとうございます。私たちがこのいつも、この大能の力によって強められ、またこの勝利者として歩むことができるように、このしっかりと神の武具を身につけ、 また祈りを強めていくことができるように導いてください。この時を感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。それではいつものように癒しの時を持っていきたいと思いますが、この罪があっては祈りが聞かれないこともありますし、すべてのものが罪人と聖書は言っていますので、今ここで罪の悔い改めをするとともに、また求めを聞いてくださいますので、求めの祈りをしていきたいと思います。共に祈りましょう。天の父の神様、今あなたがこの場にご臨在され、癒しの働きを豊かになしてくださっていますことをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって病の霊よ去れ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。あなたが豊かに働いてくださったことを感謝します。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と病の体と精神の癒しを宣言します。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、ハレルヤ賛美詩祝祷を持って礼拝を閉じたいと思います。どうぞお立ちください。仰ぎ声で願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同とともに、今より常しえまでもありますように。アーメン。どうぞお座りください。それでは報告をさせていただきます。週報の内側をお開きください。